耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第547回7月5日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん普段 YouTube 見てますでしょうか？あのね、 YouTube 結構ね楽しいんですよね。あの、僕ですね、昔のライブ映像を見たりとかですね、あの楽曲聴いたりとかしてですね、あの結構作業とかの時に聴いたりするんですけれども、あのこの YouTube、まあ、結構人気でね、僕の友達とかね、まあ、僕らぐらいのね世代の人はよく使っているんですが、あの開始したのがね2005年の12月、まだ2年半ほどなんですけども、だいぶねこのインターネットに浸透しましたよね。まあ、こうしてる今もですね、世界中から1分間に6時間分の動画が絶え間なくアップロードされ続けているんだそうです。まあ、このようにですね、結構便利で楽しめる YouTube なんですけども、社会的な問題が一つあります。そうです、あのアップロードが可能なインターネットでは常につきまとう著作権侵害の問題なんですね。まあ、皆さんですね、 YouTube、見たことある方が多いと思うんですけども、まあ、例えばね、自分の好きなアーティストの名前を入れて検索すると結構引っかかってくると思うんですけども、このうちですね、例えばテレビ番組のもの、好きなアーティストがそのテレビ番組で、まあ、歌番組で歌っているような、これはですね、結構テレビ局のね著作権を侵害したりするわけなんですね。でこのように著作権を侵害している動画がなぜ違法にアップロードされてしまうのか、まあね、そのニーズが収まらないというのもまた原因の一つかもしれませんけれども、もうね、一部の心ないユーザーがいるからっていう問題じゃない気がします。というわけで今回はですね、著作権について学べる一冊です。アスキーメディアワークスより出ております、岩戸幸男著、著作権という魔物という本です。この岩戸幸男さんはですね、ノンフィクション作家で、パソコンの専門誌週刊アスキー市場で、著作権周りの指揮者やキーパーソンに取材した内容を連載しておりました。その連載をまとめたのがこちらの本となります。では早速参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。著作権という魔物とは、変転する世界を前にして恐れもがき苦しむ我々自身の姿かもしれない。コンテンツがネット上に溢れ出すと同時に、著作権のあり方が問われることとなった。制限すべきは消費者の自由なのか、表現者の権利なのか、文化に名を借りた既得権者の振る舞いなのか。本書は当事者であるジャスラック、民放連、 YouTube のほか、指揮者たちへの取材を通じ、我々が取り得る視座を探し求めた記録である。はい、というわけで本の概略をお聞きいただきました。ちょっとねかっこいい宣言だったんですけども、著作権という魔物、この本のタイトルなかなか面白いなと思います。著作権というのはですね、あの知的財産権の一つで、著作物の権利を保護し、権利者の利益や文化産業の発展を守るためのものなんですけども、あの時にですね、発表の機会を制限されて文化発展の妨げになったり、あの利用者消費者の自由を奪う魔物になることもあります。例えばですね、昔の話なんですが、ベータマックス訴訟というものを皆さんご存知でしょうか？このベータマックス訴訟とはですね、ハリウッドの映画会社がビデオデッキは著作権侵害に加担しているとしてね、ソニーを訴えた裁判です。判決はソニーの逆転勝訴で平定となりましたけども、この時もしもソニーが敗訴していたら、あのこのビデオデッキはね市場から消えて、まあ、今ある iPod とかねハードディスクレコーダーなんかも登場していなかったかもしれません。この時ソニーはですね、テレビは公共の財産である電波によってより多くの人に情報を伝達するために与えられた公衆の資産である、そこに情報を載せた以上は多くの人に情報を伝えるための道具である VTR の存在も認めるべきであるというふうに主張をしたそうなんですけども、まあ、今の時代に生きる僕はですね、全くその通りだなと思います。まあ、実際ですね、この VTR の出現によって、ハリウッドの業績が衰退したかというと全くそうではなくてですね、逆に、ビジネスとして活用し利益を伸ばしていったんですね。まあですね、あの個人的に思うのは、あの変な例え話なんですけども、あの何でしょうね、芸術品のように、まあオリジナルが世界に1つとか10個ぐらいしかなくて、まあ希少価値を高めて値段を上げていくのか、それともですね、まあコピーしてもいいからいろんな人に配布してまた利益を上げる、またね二次加工物なんかも許可をして、あのまあ簡単に言えばですね、あの楽曲をですね CD にするだけじゃなくて、まあレコードにしてもいいし、まあ iPod に出るように MP3 で配布してもいいし、また着メロにするなんていう方法もありますからね。まあそう ういったね、ビジネスモデルがね、まあ、文化の成長にも一役買うんじゃないかな、なんていうふうに思います。さてお話変わりまして、皆さんはですね、日本のアニメ番組鈴宮春日の憂鬱ご存知でしょうか。このアニメはですね、一部のファンがこの YouTube にアップロードしたことで宣伝効果が現れたと言われてまして、特徴的なのがですね、エンディングテーマ晴れ晴れ愉快というんですけども、あれに合わせてね、その主人公の春日たちがね踊っている動画、これがねすごい世界中からねアップロードされるぐらい人気なんですね。まあ、このね、YouTube にアップロードすることで、まあ、宣伝になったとはいえ、れきとした著作権侵害でもあります。なのでね、皆さんこれ聞いて、よし僕も好きな番組アップロードするぞとは思わないでください。違法です。でね、この件については権利元のね角川書店も宣伝効果があったことをですね案に認めてまして、その後もですね角川書店と YouTube はビジネスパートナーとして、公式コンテンツの配信などを行っています。まあ、このようにですね、版権者と通信の融合を行っていくことができれば、文化や産業のさらなる発展につながるように思うんですけども、まあ、止まらないね、違法なアップロードが逆に問題になっていて、通信業界とね、この版権元、このね、交わらない状態が続いているんです。そしてですね、本の中にあって僕がおっと思ったのがですね、現在 ABEX グループホールディングス株式会社取締役の、岸博之さんのインタビュー、通信業界とね、著作権元の意見の食い違いについて、このような意見を述べていました。コンテンツビジネスの基礎には著作権がありますが、著作権法の基本構造がアナログ時代のままなので、権利者、音楽業界や放送業界の意識が古いままなんですよね。それに対してネット市場主義者、デジタル万能論者の主張は急進的すぎるんです。そう、まあ、このようにですね、今の場所に踏みとどまるか、それとも一歩前に踏み出すところが全力でダッシュするかみたいなね、意見の食い違いがあるんだそうです。まあ、折り合いをつけてですね、新しいビジネスモデルを開拓するのが難しいことになっているね、土壌でもあるんですけども、まあ、現状としてはですね、まあ、YouTube で言えば今もね、違法な動画がアップロードされては削除されるといういたちごっこの繰り返しなんです。さらにですね、この岸さん、こんなことも述べてまして、著作権法や通信放送の法律はあまりに細かく様々なことを決めすぎています。法律上の取り決めは最小限にしておいて、あとはビジネス上の取り決めと技術的な対応で様々なことができるようにしていかなければいけない。ちょっと意見中略しますが、これまでは権利を主張してその対価を取るということだったんですが、やはりデジタル、インターネットでの本質はシェアなんです。まあね、将来は権利を主張するのではなく、他のやり方でお金を取るということができると思うなんていうふうにですね、この岸さん言ってるので、まあですね、なんでしょう、先ほど言いました、そのネット市場主義者が先進的なことをしようと言っている。そして、放送権利者が、まあ今のままでいいよと踏みとどまってる。まあこのですね、意見の食い違いを、なんとかこの折り合いをつけて、新しいビジネスモデルを作れないものかなーなんていうところがですね、この本の溝になってくると思います。まあね、違法コピーされることでね、権利者が潤うビジネスモデルというのが、まあ、あり得るのかというのはね、ちょっと僕にも考えがつかないんですけれども、またね、本の中でね、著者もこの名言はしていませんが、まあ、著作者に対する収益の構造というのはですね、まあ、古い時代のものから変わっていかざるを得ないのではないでしょうか。一方でですね、アメリカの状況を見ると、放送局はクロスメディアのプラットフォームの確立に向けて、積極的にネットや携帯を取り込んで通信と放送の融合を進めているんだそうです。まあ、YouTube 以外にもですね、ベンチャー企業が始めたユニークな動画サイトを取り込んで、まあ、人気番組をですね、広告付きで、まあ、どんどんね、インターネットで配信しているといいます。逆にですね、アメリカの広告主も既存のマスメディアへの依存度を下げて、今言ったようなサイトを使った取り組みも始めて、まあ、競争的な広告市場を築いているといいます。そして日本にね、視点を戻してみると、巨大なね、広告代理店数社のブラックボックスに入ってしまうので、まあ、新聞やテレビといった単価の高い広告媒体には進出できても、まあ、それをやってるとね、今までの構造が変わらないなんていう意見もあります。まあ、というわけでですね、アメリカではそこそこね、成功を収めているこのインターネットでのですね、著作権のその扱い方なんですけども、日本はこれからどうなっていくのか勉強する上でね、かなり有用な一冊だと思います。まあね、普段ね、先ほど言いました YouTube とか、あとね、ミクシーとかニコニコ動画とかね、利用している方は、ぜひこちらの本読んでみてはいかがでしょうか。では書籍情報です。著作権という魔物、岩と幸男著、アスキーメディアワークスより、税込み760円で発売中です。 はい、というわけでお送りしてまいりました今回の新刊ラジオいかがでしたでしょうか。まあ、著作権という魔物というお話だったんですけれども、まあね、インターネットでねこの新刊ラジオを配信している僕たちにとってはですね結構ね身近な問題なのかななんて思います。新刊ラジオの著作権ってどうなのなんて思うかもしれませんけども、会社としてね意見は出てないんですけどもね、制作スタッフ的には別に広めてもらっていいですよなんて思ってますけどね。皆さんどうでしょうか、著作権について何か考えてますか。そういえばですね、僕は YouTube にアップロードしたことないんですけれども、アップロードしてる人とね著作権の意識ってどうなんでしょうか。まあ、日本においてねこの著作権の意識、今の制度を守るべきだという人とね確信すべきだっていう人のね意見に温度差があるなと薄々思ってはいたんですけども、まあ、この本を読んでですね、あ、なるほど、やっぱりこうなってるんだなと、まあ、ズバッとですねちょっとこうもやがかかってた疑問をですねこう晴らしてくれたという感じで、なかなか有用な一冊だと思いました。まあ、新刊ラジオとしてはですね、まあ、版権元、まあ、つまりね、著作権を持っている人にも利益が来て、またね、エンドユーザーもね、楽しめる、そんなね、著作権の扱い方ができるようなね、法律とか制度、またビジネスモデルが誕生することを祈っております。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手は、ブックナビゲーター、矢島雅宏でした。